荒木浩二のカセット遊ぶ小ナンバー3,824 2024年5月16日木曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1278回目ということですけれども、ですね、感染者数はジグザグっていう感じなんですけれども、各自治体をこう見てみるとですね、自治体の中で増えてきていますっていうね、まあ、そういうですね案内を出しているところか、もちろん増えてきていますってところで、今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、12日日曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が2,058名、13日月曜日の段階で2,4715名、14日火曜日の段階で2,1911名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をということにこうなるわけですけれども、陽性率日曜日が 21%、 月曜日火曜日が 22% ということで、陽性率がですねじわじわと上がってきていますと、まあ、こういうね現状の中でですね、COVID-19 に関しては、今国会でもですねほとんどこう話題にならないと。ただ、今ですね、ニュースずっとね追っていくと、 COVID-19 のですね後遺障害、これでですね苦しんでる方たちの記事が少しずつ出始めています。やはりですね、まあ、社会的な課題としてね見過ごすことができないわけですよ。で、ジャーナリストの方たちもですね気にはかけているんだと思います。そして、記事として出すことができる隙があれば、そこにですね、この課題問題、社会的なですね、我々が見過ごすことができないことに関してちゃんとね上げてきてくれるってことに関しては非常にありがたい。それから話題に、しなければいけないような状況がですねまだまだ日本国内に数多くあるんだということで、その数の方たちがですねそれだけの数の方たちが未だにこう苦しんでいるっていうね現実がそこにあるわけじゃないですか。だからその現実に対してどのようにですね我々が向き合っていくのかっていうことが問われているわけ で、これに関して今国会もですね開かれていますけれども、相変わらず政治と、それから、政治じゃないね自民党とお金の問題ですね、これに関してもグダグダグダグダやっていてて、何なんですかっていうね状況の中、そうですね、例えばこの国会のね今回のやり取りを見ていって本当にひどいなと思うのは、事前にですね通告をして、そして質疑応答がですね、ちゃんとね国会の場で議論ができるように、お互いに質問通告をしてですね、こういう質問をするからちゃんと調べておいてくださいみたいなやり方をやるわけですよ。そしてヒアリングもやって、各省庁の方がですねその質問する代議士の方のところに来て、こういうふうになっていますからっていう説明を受けてですね、そして情報を整理して、まあ、最終的な質疑応答にこう臨むわけですけれども、このね質疑応答のためにこう作った資料、それから現在どうなってるのかっていうことをですね、ヒアリングの中で各省庁の、方たちが来て説明をしてくれた内容、これがですねいざ国会の質疑応答の場になって、代議士の方から大臣に質問、それから総理大臣に質問っていうね形になる。そして、まあ、当然ねヒアリングも受けているし、そういうことであれば次これこれっていうですね、まあ、段取りがあったりするわけですけれども、なんとですね、ヒアリング受けていたことと全くね違う回答がですね出てきたりするわけですよ。だから、そこで質疑がですね止まってしまう。ちゃんとどこをフォーカスして、何を議題にして、何を明らかにするためのやり取りなのかっていうことをちゃんとね、決めてかかってお互いに合意をした上で、ちゃんと質疑をしながら国民にですね分かるような形でこの内容に関して明らかにする。そしてその明らかにするという作業はですね、その国会の中で行われますので、ちゃんと公文書として議事録として記録が残るんですよ。 これが非常にこう大事なんですね。ところがその前提をですね覆す全く違う答弁をするっていうことをですね続ける、もしくは自分たちの言いたいことだけを言う、あれって話になって聞いている話とそれから事実と今話されている内容がこう違うって言ったところってその質疑はこうストップするんですよ。そして差し戻してもう一度ですねちゃんとやり取りをやって明らかにしませんか、だから仕切り直しをしなければいけないっていうね、だから時間切れに向かって動く、つまり時間稼ぎのやり方っていうものが増えていてって、そうすると本来しっかりと議論を深めなければいけない、それからその議論をですね、することを国民ねちゃんと見てもらって国民に判断してもらわなければいけないってこともあるわけじゃないですか。そういう場面をですねどんどん搾取していくっていうような方法って今のですね、自民党公明党自公政権のですね、与党の方はそんなやり取りをですねいろんな委員会で展開しています。これはですねもうありえない話で、どんだけですね、自分たちのやりたいことに関してはいろんなのお金を使ってですねやり、そして、まあ、国会の中ではなんだかんだ言いながら適当にやっていってもですね最後は数の力で自分たちのやりたいことを押し通すっていうね、こんな乱暴なやり方がですね許されていいのかっていうことがずっとこう展開されています。だからCOVID-19のことに関して、これだけですね、まあ、大きな影響が世の中にこう出ているにもかかわらず、話題にすらしないっていうね、でそれをこう話題にこうしたいんだけれども、まあ、それすらですね、表にこう出せないようなこう状況というものが続いてるんじゃないでしょうかね。なぜなら時間稼ぎっていうものをやられる、その中でどんどん本当は質疑応答議論を戦わせなければいけない内容というものが山積みになっているにもかかわらず削ぎ落としていって自分たちのやりたいことだけをやるっていうのが今のですね国会で見受けられる、状況です。まあ、残念ですよね。で、まあ、そんな状況下の中で各自治体の中ではちょっとそのね感染者数が増えてきている、それから後遺障害ということに関してしっかりと話題にしなければいけないということが出てくるっていうのは本当にこうありがたい話で、今苦しんでいる方たちにとっては、まあ、少しですね光になるんじゃないかなっていう、こう気がします。なんせねこの COVID-19 のですね後遺障害のことについて検討しますって言ってから 2,3 年何もですね動きがないんですよ。こんなね、ことが許されて良いのかって話ですね。それからまあ、関連してるっちゃ関連してるんだけれども、その水俣病のね患者の方のですね被害を受けた方たちのスピーチっていうものは3分で切るってことはですねこの十数年間ずっとそうやってやられてきたってこともこう明るみにこう出ました。んでいかにですね情報を圧縮するというか実際にその被害を受けている方たちのですねそういう意思表明というか事実というか語る場所の時間ですらですね搾取するっていうことをやり続けてきたってことって、まあ、これは明らかにですね、人権をこう犯すっていうね、ことになるのって強く抗議されるべきことだろうし、それからこれ裁かれなければいけないような案件になるわけですよ。これがね公然と行われていたわけでしょう。でそれに対して脳を突きつけるですね、上司がいなかったっていうこのいびつさって言ったらいいんでしょうかね、ちょっと驚くべき、問題なんだけれども、まあ、そういうのも明るみに出てきて本当にこう、まあ、残念でしょうがないですよね。で COVID-19 の感染拡大は確実にこう起きている、それから、これがですね着々とこの夏の感染拡大に向けてその姿をですね、表し始めている状況なんだけれども、まあ、海外のですね、いわゆるその警鐘を鳴らすっていったところって、まあ、いろんな、ね、メディアがいよいよですね、やっぱりちょっとやばいぞと、今年の、ね、夏の感染拡大、それから、これから次のシーズンの冬の感染拡大は、また、感染拡大が広がってロックダウンをやった時のような二の舞に、ね、なる可能性があるんだっていう状況がですね、予測されてるんですよ。 で、今ですね、昨日、なんだろう、時差があるので、まあ今日っちゃ今日なんだけれども、日本時間でいくと日付が昨日になるのかな。その辺がね、ちょっと計算めんどくさいんですけれども、まあ最初のね、まあ情報の中で、今 COVID-19 に警鐘を鳴らすっていうねところってどのような言葉が使われているのかって言ったところって、荒木がですね、これ象徴的な言葉だなと思って、すごいなと思ったのは、そのインフルエンザとそれから COVID-19 のことに関して明らかにこれはですね別物であるっていうことはですね、まあ、ずっとこう言われ続けてきてるわけですよ。そして日本国内では五類へ移行したのでもう同じだっていうね、そういう認識がですねかなり浸透してしまっているんだけれども、そもそも五類へですね押し込めることができるレベルの話ではなかったんですよ。で、多くの専門家たちはそれから医療関係者はですね、 SARS-CoV-2 は別枠特措法でもなくって、 SARS-CoV-2 に特化したね、しっかりとした法体系を作らなければ対応することができないものであるっていう結論が出ていたじゃないですか。ところが蓋を開けたらですね、五類へ移行で終わりっていうね、まあ政府としては一番面倒くさくないんですよ。それから新しい予算措置をしなくてもいいんですよ。そしてインフルエンザと同じだって言って国民にですねウルフすることによって、国民はもうインフルエンザと同じになったんだからって言ってこういった内定を忘れてくれるっていうね、だ政府の思惑通りになっちゃってるじゃないですかね。で、世界ではインフルエンザとですね、それからCOVID-19のことについてどのような言葉で表現してるかっていうと、致命的なね、致命的なっていうですね言葉を使って、そのCOVID-19はですねインフルエンザよりもですね致命的ですと。つまりインフルエンザに感染した時のリスク、それから COVID-19 にですね感染した時のリスクっていうものをですね考えた時に、 COVID-19 はもう致命的であると。だからそのいわゆるインフルエンザとは似て非なるものであり、どれだけね、その知名度がですね、知名度というのはいろんなですねリスクっていうものがですねついて回るのかっていうことに関して明確に言い表しています。で、COVID-19 はインフルエンザとは違ってですね致命的であるっていうね、こういう強い表現を使って注意喚起をしてるわけですよ。そしてそういう言葉を使わざるを得ないような状況がこれからね予測されているってこともですねあり、さらに今年は、アメリカに関しては大統領選挙、ものすごい人々がですね日々動いています。そして世界的にはフランスでオリンピックイヤーですよ。オリンピックが開かれると、だから、まあ、国際的な場所でもですね、感染の拡大が予測される。そして最悪な状況としては、今世界では内戦、それから戦争状態、こういうね状況か状態化しています。そこでのですね状況か、どれだけね衛生面に与えている影響というものもですね深刻な状況になっていて、だからこういう内戦や戦争か感染症をですね世界にこう広めるっていうことはですね、すでに我々は歴史の中で経験済みなんですよ。だからありとあらゆる側面って今年はですね危機的な状況というものがずっと続いていますって話して、さらにですね今回太陽フレアの影響って世界各地でいろんなねオーロラを観測するってことがこうできたんですけれども、観測することができたんだけれども、実は太陽のですね、まあ、周期がかなりこう活発になってる時期なんだそうですね。で、実は14日もかなり大きなですねフレアが発生して、この数日間続いていたフレアよりもですね巨大なものが発生したんだそうですね。ただそのフレアがですね少し地球の軌道から逸れていたんだそうです。それで地球への影響はそれほど大きくはないのかなって話をこうしていたんだけれども、実はこの24年から25年にかけてさらに強いフレアがですね、 地球に降り注ぐっていうことは、もう予測されていてて、特にですね、年末へ向けて、そのね、傾向は強くなるっていうことがですね、今からもう言われてるんですね。で、もしもですね、このパンデミックというこう状況の中で、フレアがですね、地球上にこうダメージを与えるようなことがあれば、まずは感染症による致命的なダメージを我々は受けている状況の中で、エネルギー的なね、ダメージを受ける可能性がそこにはあるわけで、そうなった時に果たして人類がですね、生き残れるのかっていうレベルの話にこうなってくるんですよ。で、だからもう最悪のシミュレーションっていうふうになると、今起きてることをですね、まあ、ずっとこう積み上げていったところって、そのフレアがですね、ドーンとこう来て電子機器がこう止まってしまうようなことがあったらですね、まあ、それこそ、人類のですね、存亡といったところの致命的なですね、ダメージを受けるっていうね、だからこの致命的なダメージを受けるっていうですね、言葉が使われている、そういうね、現実に我々は生きているんだっていう危機感をですね、持つべきであるし、それからがしかし、例えば太陽フレアはですね、もうこれね、本当にこう防ぎようがないっちゃ防ぎようがないわけですけれども、COVID-19 に関してはマスクをしたりだとか、換気をしたりだとか、その他感染症をですね、予防するさまざまなね、ことをですね、やり続けることによってリスクをですね、軽減させることができるわけですよ。で、そうやって世界を乗り越えてきたっていうね、歴史的な事実もこう作り上げたわけで、だならばリスク軽減する努力をやっぱり続けた方がいいじゃないですかね。アメリカではできるだけマスクは持って歩く、人が多いところではマスクをした方が良い、そして使うマスクは高機能マスク、これがですね、推奨されるっていう形でアナウンスメントされているのと、換気をする、人混みは避けるっていうですね、基本的なことがしっかりと推奨されています。で、CDC がガイドラインをですね、適宜書き換えながら空気感染をするっていうね、ことに関して、そこにいる全ての人たちがリスクをこう背負うっていうね、であるならばそのリスクを経験するためにできることをやった方がいいでしょうってことって、ちゃんとガイドラインが設けられています。だから全ての雑誌はですね、 CDC のガイドラインっていうことをちゃんと引用していてて、だから情報が一本化されてるんですよ。これがね、非常に大きいなと思います。まあ、日本はですね、国民のこと、心ここにあらずっていうことって、もう本当にですね、まあ、予算委員会というか予算監視員でしょうかね、なんかそういうこうやり取りの中でも、まあ、全くですね、国民の、ことに関してやはりこう興味関心がないんですね。あれだけ賃上げ賃上げって言って、24ヶ月、20何ヶ月だ、全くその賃上げ状況じゃなくって、逆にですね、賃金がどんどん下がっていく傾向って、何の、成果も上げることができていないんですよ。何の成果も上げることができていないにもかかわらず、威勢のいいことだけは国会の中では言い続けるっていうですね、本当にこう、なんだろう、残念なことだらけでですね、こんなことではやはり我々日本という国はですね、もう沈んでいくしかないのかなっていう思いにこうなっちゃうじゃないですかね。未来をこう展望できないって言ったところって、小手先だけのことでは全くですね、将来、いわゆるその今のね、若い、それからこれから生まれてくる方たちにですね、託す、そういうね、ものがですね、なんだろう、限りなくその少なくなってるようなこう気がしてならないって言ったらいいんでしょうかね。まあ、こう残念ですよ。で、こういった COVID-19の感染拡大はもう至る所で、いつどこで、クラスターがですね、大規模クラスターが起きてもおかしくない状況です。日本国内の、高齢者施設はですね、もうそのいたちごっこでかなり踏ん張ってるけれども、これから夏のシーズンどうしようっていったところで頭を抱えてるっていうのが実情ですよ。大きなですね、まあ、リスクをこう抱えた状態って、我々は日常生活をしなければいけないっていうことに関してしっかりとしたアナウンスメントがあるわけでもなく、でも社会的な大きな動きとしては、もうインフルエンザと風邪は同じものっていうね、 認識の方が強く、それは決してですね正しい情報ではないんだけれども、正しい情報じゃなくても全体主義でしょうかね、同調圧力でしょうかね、そちらにこう流されていくっていう、そういうね状況がやはり非常にこう強い、そして声を上げた方たちがなぜか攻撃を受けるっていう負のスパイラルっていうのか、日本の現実ってこれがですねなかなかこう解消されない、それはひとえに政治がですね全く安定していないし、自分たちのことばかりがですね優先するようなことではどんどん歪んでいくだろうし、残念な状況しかりかなっていうね、あとは自分たちのできることをですね、淡々とこうやり続けるしかないっていうねところって、決して孤立することなくですね連帯を持ってこの難しい状況を乗り越えていきましょうといったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで各ですね、都道府県自治体ってある程度のですね情報を出しているところ、それからどこで情報を出しているかわからないところもあるだろうし、あと下水サーベランス、札幌市だけではなくって他にもですねそれを進めている自治体があります。ぜひですね自分の町の状況、どこにですね問い合わせをしたらわかるのかということもですね準備しておいて、何かあった時にですねすぐ動けるような準備だけはですねしておきましょうということと、それからリスク回避、これはですね日常生活の中でできることですので、そういうねことをこうやりつつ、なんとか踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。